今日はイースターの日曜日です。イエス・キリストが復活された日です。昨日、おととい、金曜日にイエス様は十字架にかけられましたけれども、そして木曜日が最後の晩餐でした。昨日は黄泉下りの日です。殺されて黄泉に下られ、そして今朝早朝イエス・キリスト復活された。私たちはそのことを2000年間教会としてお祝いをしてきています。今日の説教題は、キリストは復活された私たちへの愛のゆえに、 Christ is risen because of his love for us です。イエス様の復活の箇所、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、4つの福音書に記されていますけれども、ずっとこのレントの間中、ヨハネ福音書を学んできました。ヨハネ福音書の復活の箇所を読んでいきたいと思います。ヨハネ福音書20章の1節からこの章全体をお読みしていきます。ヨハネ福音書、ここに出ますのでご参照ください。ヨハネ福音書20章の1節から。週の初めの日、朝早く、まだ暗いうちに、マグダラのマリアは墓に行った。そして墓から石が取り除けてあるのを見た。そこでシモン・ペトロのところへ、またイエスが愛しておられたもう一人の弟子のところへ走って行って彼らに告げた。誰かが主を墓から取り去りました。どこに置いたのかわかりません。そこでペトロともう一人の弟子は外に出て墓へ行った。二人は一緒に走ったが、もう一人の弟子の方がペトロより早く走って先に墓に着いた。身をかがめて中を覗くと、雨布が置いてあるのを見たが、中には入らなかった。続いてシモン・ペテロも着いた。彼は墓に入り、雨布が置いてあるのを見た。イエスの頭を包んでいた覆いは、雨布と同じところには置いてなく、離れたところに丸めてあった。それから先に墓に着いたもう一人の弟子も中に入ってきて、見て信じた。イエスが死者の中から必ず復活されることを記した聖書の言葉を、二人はまだ理解していなかったのである。それからこの弟子たちは家に帰っていった。マリアは墓の外に立って泣いていた。泣きながら身をかがめて墓の中を覗くと、イエスの遺体の置いてあったところに、白い衣を着た二人の天使が、一人は頭の方に、一人は足の方に座っているのが見えた。天使たちが、女よ、なぜ泣いているのかというと、マリアは言った。誰かが私の主を取り去りました。どこに置いたのかわかりません。こう言って後ろを振り向くと、イエスの立っておられるのが見えた。しかしそれがイエスだとはわからなかった。イエスは言われた。女よ、なぜ泣いているのか。誰を探しているのか。マリアは園の番人だと思って言った。あなたがあの方を運び去ったのでしたら、どこに置いたのか、どうぞおっしゃってください。私があの方を引き取ります。イエスが、マリア、と言われると彼女を振り向いてヘブライ語でラボニと言った。先生という意味である。イエスは言われた。私に触れてはいけない。まだ父のもとへ登っていないのだから、私の兄弟たちのところへ行ってこう言いなさい。私の父であり、あなた方の父である方、また私の神であり、あなた方の神である方のもとに私は登ると。マグダラのマリアは弟子たちのところへ行って、私は主を見ましたと告げ、また主から言われたことを伝えた。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちのいる家の戸には皆鍵をかけていた。そこへイエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。そう言って手と脇腹とお見せになった。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスは重ねて言われた。あなた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。そう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。誰の罪でもあなた方が許せば、その罪は許される。誰の罪でもあなた方が許さなければ、許されないまま残る。12人の一人で、ディディモと呼ばれるトマスはイエスが来られた時彼らと一緒にいなかった。 そこで他の弟子たちが、私たちは主を見たと言うと、トマスは言った。あの方の手に釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ、またこの手をその脇腹に入れなければ、私は決して信じない。8日の後、弟子たちはまた家の中におり、トマスも一緒にいた。戸には皆鍵がかけてあったのに、イエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここに当てて私の手を見なさい。あなたの手を伸ばして私の脇腹に入れなさい。信じない者ではなく信じる者になりなさい。トマスは答えて、私の主、私の神よと言った。イエスはトマスに言われた。私を見たから信じたのか。見ないで信じる人は幸いである。この他にもイエスは弟子たちの前で多くの印をなさったが、それはこの書に書かれていない。これらのことが書かれたのは、あなた方がイエスは神の子メシアであると信じるためであり、また信じてイエスの名によって命を得るためである。以上です。これはヨハネ福音書の20章全体になります。イエス様の復活の箇所です。聖書の全体の世界観を復習しておきたいと思います。天地創造がありました。神がすべてのものを作られました。それは素晴らしい良いものとして作られました。なぜ神がいるなら世界にこんなに悪いことが起こるのかという質問を受けることがあります。神が天地創造された時に罪はありませんでした。良いものとして作られました。人が悪魔の誘惑に誘われて、神から離反し、罪を犯し、堕落をするまで、それは良い世界として作られていました。しかし堕落を経験した。神はその直後に人を救うと、そしてまた世界のすべてを贖うというふうに決められました。でもそのために長い準備が必要でした。それが旧約聖書に書かれている長い期間になります。神は一度この世界を水によって滅ぼさざるを得ないところまで行かれました。それがノアの洪水のお話です。そしてその後、アブラハムという一人の人物を見初められ、彼から一つの民族を起こされました。それがイスラエルという民族です。そしてアブラハムの子、イサク、イサクの子、ヤコブ。ヤコブから12人の子供たちが生まれ、それがイスラエルの12部族、12種族となっていきます。その中から救い主を備えてくるということを用意されていきました。そして時が満ちて約2000年前に、あるいは2020数年前にイエス様がお生まれになった救い主として、それがクリスマス出来事です。30歳になった時イエス様は公の生涯に立たれました。公生涯。そして人々を教え、弟子たちを選び、さらに多くの弟子たちがその周りにいましたけれども、3年間の働きを終え、人々はイエス様のことを素晴らしいと思っていましたが、イエス様のことを憎む人たちも出てきていました。この人たちによって殺されたのが先日の金曜日、聖金曜日の出来事、十字架の日になります。そして殺された後、黄泉に下られました。すべての人と同じように。そして黄泉にいる人たちにキリストの救いの技を伝え、日曜日の朝、今朝、イエス様は復活をされた。それがイースターです。そこを経験した後、私たちは主の日というのを待ちます。それはイエス・キリストの、クリスマスはイエス・キリストのファーストカミングです。でもセカンドカミングがあります。キリストのによる全ての裁きが行われる日がある。その後、天地創造と同じように神は罪のない世界を再建される。それが新たな天と地と呼ばれるものです。俗な表現で言うと天国と呼ばれるのがこれに当たります。なのでイースターというのはそういう文脈の中で出てきているんだということを理解をしておいてください。今日申し上げたいことを一言で言うならば、イエス・キリストは日曜日に復活されました。そのキリストの復活、それは私たちに対する愛のゆえであったということです。 イエス様は私たちに対する愛のゆえに復活されました。この十字架に向かっていく時期を四旬節と言います。レントというふうに言います。旬っていうのは上旬、中旬、下旬というふうに言いますけど、10日間を表します。だから40日節と言います。隠れキリシタンの時代には、まあ、隠れてる前もそうですけど、悲しみ説というふうに呼んでいました。その方がわかりやすいかもしれません。イエス様が十字架にかけられて行かれるまでの40日間、日曜日を除いた40日間をレント、悲しみ説、昔の言葉で、あるいは四旬説と呼ばれ、それが行われる直前にカーニバルというのが、まあ、西洋のあるいは西洋文化の社会で行われていたわけです。カーニバルってもう四旬節入るとお肉を食べないので、昔はそうでしたから、その前にどんちゃん騒ぎをやろうという、まあそういうのが残ってしまって、今はただのどんちゃん騒ぎになってしまってるんですけれども、この40日間は静まり、そしてキリストの受難を覚えるという季節でした。そして私たちはそれをずっとイエス様の最後の晩餐箇所から学んで、来ました。そして最後の晩餐、今日もそれを覚えた聖餐式を行いますが、イエス様は弟子たちを余すところなということが記されています。その愛は今日も変わらず、皆さんもイエス様によって、神によって余すところなく愛されているということを覚えていただきたいと思います。それはクリスチャンであろうとなかろうと関係ありません。すべての人は神によって愛されています。今日は4つのセクションに分けてお話をしていきたいと思います。4種類の人たちについてのお話をしていきたいと思います。この場面に登場した人たちです。まずマグダラのマリア。20章の1節を見ますと、週の初めの日、朝早く、まだ暗いうちにマグダラのマリアは墓に行った。これどういうことが起こったかというと、金曜日に殺されました。なぜ行かなかったのか。安息日でした。しかも聖なる安息日、過ぎ越しの週でした。だから、行くことは許されなかった。家に いなきゃいけなかったんですね。で、それが終わるや否や、すなわち日曜日です。それは週の初めの日。に、もう早朝のうちに待つことはできなくて、マグダラのマリアさんはイエス様のお墓に行きました。で、これヨハネ福音書ではマグダラのマリアしか書かれていませんけど、マタイ、マルコ、ルカを読みますと、他の婦人たちも言ってるのはわかります。でもヨハネは絵で言うならば印象派のような表現をします。写真で撮ったような絵の描き方ではなく本質を描こうとするんです。だからマグダラのマリアがすごく重要だったということを言いたかったんでしょう。マタイによる福音書、一応お読みしておきますね。マタイによる福音書は28章が復活の箇所。さて安息日が終わって、これ土曜日です。週の初めの日の明け方に、これが日曜日。マグダラのマリアともう一人のマリアが墓を見に行った。すると大きな地震が起こった。主の天使が天から下って近寄り石を転がしてその家の上に座ったからである。ユダヤのお墓はちょうどこのくらいの、ここストーリッジですけれども、ここに大きな丸い石を水が掘っていって、それを転がして蓋をするというスタイルのお墓でした。だから一人では転がせない重さの石があった。それを石を転がしてその上に天使が座ったっていうふうにマタイ福音書を記しています。マルコ福音書は16章1節、安息日が終わるとマグダラのマリア、ヤコブの母マリア、サロメはイエスに油を塗りに行くために香料を買った。そして週の初めの日朝、ごく早く日の出とともに墓に行った。そして誰が墓の入り口からあの石を転がしてくれるでしょうかと話し合っていた。ところが目を上げてみると、あれほど大きな石がすでに転がしてあった。これがマルコ福音書。ルカ福音書。そして24章、週の初めの日、明け方早く準備をしておいた香料を携えて墓に行った。それはマグダラのマリア、ヨハナ、ヤコブの母マリア、そして一緒にいた他の女たちであった。女たちはこれらのことを使徒たちに話した。とあります。このように多くの女性たちがイエス様のお墓に行かれたわけですが、ヨハネ福音書は特にマグダラのマリアに注意をしています。この人どういう人かというと、悪霊に取り憑かれていた。そして苦しい人生を送っていました。その悪霊を、7つの悪霊をイエス様に追い出してもらった。 経験を持っていた人です。もう自分ではどうにもならなかった、メンタルにも病気になっているような、そういう状況だったと思います。そして苦しくて苦しくてどうにもならない、その時イエス様に助けていただいた。で、マグダラのマリアはイエス様のことを本当に愛しておられた方だと思います。そしてイエス様もマグダラのマリアのことを特別に大切に思っておられたのだろうと思います。イエス様が十字架にかけられた時、イエス様の十二弟子みんな逃げてしまっていました。そのうち一人、ユダはイエス様のことを銀貨30枚で売ってしまっていました。ペテロも逃げていた。ただヨハネだ元に言いました。他の弟子たちはみんな逃げている中、マグダラのマリア、そしてイエス母様でいらっしゃる聖母マリア様もその十字架のところにいらっしゃいました。このようにマグダラのマリアはイエス様のことをとても大切。一章の一節、彼女は週の初めの日、朝早くという言葉を見ますと、これはですけども、午前3時から午前6時を表す時間帯です。朝早くて、そのレベルでものすごく早い時間帯にお墓に来られた。そして誰かがイエス様のご遺体を持って行ってしまいました。もうどうしていいか分かりません。そう語っているんです。よくいらっしゃいました。パレスチナの習慣では、愛する者が亡くなったあと3日間ぐらいはお墓を訪ねて、3日間ぐらいはその霊が近くにあるというふうに考えていました。そして体が腐っていく中で、その霊がそこを去っていくというふうに考えていました。で、金曜日にイエス様亡くなられた時に安息日の直前だったので、丁寧に葬ることができなかった。だからきちんと法油を塗ってイエス様のご遺体を葬りたいと思って、この方々は来られたんですね。まあ、注目すべき弟子は誰も来てないということなんですけれども、初期の教会の中でも女性のイエス様を信じていた方々の役割というのは非常に大きかったということを見て取ることができると思います。弟子たち以上に家で待っていられなくて、もうお墓に早朝から来ました。そしてイエス様のご遺体がない。マリアはどういうふうに思ったか。もうイエス様を殺しただけでは満足できなくて、ユダヤ人たちがイエス様の体を盗んで傷つけようとしている。じゃないだろうか。あるいは墓荒らしが盗んだんじゃないだろうか。まあ、いずれにしても、もういい加減にして、もうやめて。そうやってマリアは泣いてたんです。なんでこんなひどいことをするの？イエス様殺されて、もうそれでいいじゃない。なんでこんなひどいことをするんですか？ご遺体がない。そして誰、まあ、声かけられて、誰を探してるんですか？あなたがお墓の管理の人だったら教えてください。私がもうご遺体引き取りますからって。言ったんですね。その方がイエス様だった。マリアは涙で目が曇っていたっていうのもあるでしょう。と同時に、復活されたイエス様の体っていうのは、もちろん、わずか数日前、亡くなられたの金曜日ですか、の体と継続性ありますけど、全く同じではなかったんです。先ほど読みましたように、使徒たち、弟子たちは、自分らも殺されるかもしれないと思って、鍵をかけて隠れていました。そのただ中にイエス様が現れになりました。なので、我々のこの三次元の体とは違う。だけど別の場面では食事をされています。弟子たちがこれ霊じゃないかと思った。何か食べるものを持ってきなさいと言ってイエス様は魚を食べたという場面も記されています。だから、今の体と継続性あります。復活後の体っていうのは。だけど全く同じではない。永遠に続く死なる神によって与えられている。そして我々も、生涯を終えた後にこの体をこの地上に置いて、魂は霊は神のもとに帰っていきます。そして復活の時に新たな体が与えられます。イエス様がそうであったように、その体を見ると、あ、藤原先生だって分かります。あ、なんかちょっと若くなったかなと思う。なんか痩せたって思うかもしれません。それは分かりませんけれども、皆さんも今の皆さんの体と継続したあなただと分かるような体だけど、永遠に続く体を神は与えてくださるんです。なのでマリアは復活のイエス様にすぐには分からなかったということが、ここで見て取ることができます。 今日お読みしたさっきの箇所ですけれども、もう一回読みますね、復活のところ。マリアは墓の外に立って泣いていた。泣きながら身をかがめて墓の中を覗くと、イエスの遺体の置いてあったところに白い衣を着た二人の天使が、一人は頭の方に、一人は足の方に座っているのが見えた。そのお墓の中に入っていって二人の天使がいるのが見えたんです。そして天使たちが、女よ、なぜ泣いているのかというと、マリアは言った。誰かが私の主を取り去りました。どこに行ったのか分かりません。こう言ってから後ろを振り向くと、イエスの立っておられるのが見えた。しかしそれがイエスだとは分からなかった。イエスは言われた。女よ、なぜ泣いているのか。誰を探しているのか。マリアは墓の番人だと思っていた。あなたがあの方を運び去ったのでしたら、どこに置いたのか、どうぞおっしゃってください。私があの方を引き取ります。引き取ってどうするか分からない。だけど引き取らずにはおられない。それほどマリアはイエス様のことを愛していたんです。イエスがマリアと言われると、彼女を振り向いて、ヘブライ語でラボニーといった先生という意味です。ある、どういうことか。これをイエス様が話されていたのはヘブライ語と言っていい。アラム語で厳密に言うとヘブライ語の方言のようなものです。で、新約聖書はギリシャ語によって書かれています。ヨハネはギリシャ語で書いてるんです。だけどマリアが先生という言葉も書かれています。だけどラボニーという言葉がマリアが語った言葉なんです。マリアはそのことをヨハネに言ったんです。だからヨハネはそのことを記している。それはね、愛情がこもった言葉なんです。だからラボニーというのをわざわざ記している。例えばね、皆さんお父さんのことを何て呼びますか？お父さんと呼ぶ人どのくらいいますか？お父さん。はい、お父さん多いですね。パパと呼ぶ人。パパ派も結構いますね。父さんと呼ぶ人。父さん。父さんもいます。それ以外、いるでしょうか？あんまり大体そのくらいなんですけど、うちの方は岡山なんですが、お父ちゃんって呼ぶんですね。お父ちゃん。お父ちゃん、お母ちゃんと言います。うちの親父もそう呼んでたし、おじいやおばもお父ちゃん、お母ちゃんと呼んでました。それはね、お父さんだとよそよそしいんですね、我々にとっては。パパもなんか違うかなという。お父ちゃんじゃないといけないんです。うちの子供は、私留学中イギリスで育ちました。で、最初日本語で喋ってましたけど、日本語わかるけど、英語で返してくるようになったんですね。だけど、そこだけはお父ちゃんになるんです。どういうことかという。Do you wanna do this? お父ちゃんとか言うんですね。それは、パパとかファーダーとかじゃ合わないんですね。感情のこもった言葉なんです。そういう感じなんですね。だからこのラボニー、マリアがいつもラボニーって言ってた、その言葉をヨハネは記してる。で、イエス様はマリアって言うと、それを聞いた時に分かったん。あ、イエス様だって分かって、もう反射的にラボニーって言ったんですね。それがここに記されている。その愛情のこもった言葉。で、ここで女よって書かれてる。なんか冷たい感じしません？女よって。これね、聖書の中何箇所か出てくるんですけれども、イエス様が、例えばマリア様に、女よ、私の時はまだ来ていませんとかいうのを、ブドウ酒に、水をブドウ酒に変えるカナの婚礼の場面でも出てくるんですけれども、そしてまたか、会員の女性の時でも女よというふうな言葉使われてるんですが、これギュネイという言葉なんですね、ギリシャ語では。ギュネイという言葉を記しています。で、文字通り訳すと女よなんですけれども、これは女の方とかご婦人よとかいうのが適切な言葉なんです。これは、クレオパトラって皆さん知ってると思いますけど、ローマ帝国の皇帝、第一の皇帝、初代皇帝、アウグストゥスがクレオパトラを呼んだ時に使った言葉なんです。そしてホメロスでは、オデュッセウスがその最愛の妻、ペネローペに対して話しかける時に使われた言葉なんですね。それがギュネイなんです。だから英語だとワーマンというふうに訳したりもされてるんですけど、そういうニュアンスじゃなくて、敬意を込めて語った優しい言葉なんです。そして天使たちもイエス様もマリアに対してこの言葉を語った。そしてマリアはイエス様を愛し求めており、一番最初に会ったのはマリアなんです。弟子たちではない。そのことも覚えておきたいと思います。それは彼女が本当に愛してて、イエス様を大切に思ってたからだと思います。聖書の中で一番大切な二つの戒めというのがあります。私のキリスト教があるんで、これ期末試験に出ます。これできないと落ちます。ここ10年で落ちたの2人しかいませんけれども、落とします。それほど大切なこと。心を尽くし、思いを尽くして、精神を尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。2番目、 隣人を自分のように愛しなさい。これが聖書の一番大切な二つの戒めです。両方に共通しているのは愛しなさいということです。愛がなかったら何ができてもどんなすごいことをやっても全く意味がない。それが聖書の教えなんです。マリアはイエス様のことを愛してた。イエス様もマリアのことを愛してた。イエス様は全ての弟子を愛し抜かれたし、あなたのことも愛しておられます。その愛を知り、イエス様を愛することが大切なんです。マグダラのマリアに続いて2番目、ペテロとヨハネ。ペテロとヨハネは、マグダラのマリアや他の女性の方々からのレポートを受けて、と思って墓に走って行ってます。これヨハネが、このイエスに愛されたもう一人の弟子というのはヨハネと考えられています。だからものすごいリアルですね。彼の方が先に墓に着いた。で、ペテロ遅れてきて、だけど、ペテロまあ、ずけずけと行くようなとこありますから、お墓の中に入っていった。で、ヨハネも後から入っていったというふうに書かれています。それはその時のことを思い出しながら、彼は書いたんだと思います。ヨハネは自分がイエス様に愛されたということをすごく分かってました。だからイエスに愛された弟子というふうにヨハネ福音書では自分のことを記しています。ゼベダイ、お父さんゼベダイと言います。ゼベダイの子、ヨハネともう一人兄弟ヤコブと言います。この二人は特別な存在。そしてペテロ、このお墓にも走っていった二番目についたペテロですけれども、この三人が特別な場面でいつもイエス様を選んで連れて行っておられます。トップ3と言ってもいいでしょう。特別に愛された弟子たち。だけどよく理解してなかった。墓が空だというのを見て信じたとありますけど、まだよくは分かっていなかった。だけど求めていったんです。だから我々も求めていくということ、イエス様の愛を知り、イエス様を求めていくということがすごく大切なんですね。他の弟子たちはどうか。ヨハネ20章の19節から。その日、すなわち週の初めの日の夕方。これ、イエス様復活されたイースターのその日の夕方ということです。弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちのいる家の戸には皆鍵をかけていた。そこへイエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。これ、エイレーネという言葉が使われています。ギリシャ語で。ヘブライ語ではシャロームという言葉。語られたのはシャロームと言われたんだと思います。あなた方に平安があるように、平和があるように。恐れてたんです、弟子たち。俺たちも捕まるかもしれない。これからの人生どうしたらいいんだろう。イエス様死んじゃった。俺たちも殺されるかもしれない。ユダヤ人に捕まったら、なぶり殺しに遭わされるだろう。ビビってて、鍵をかけて、閉じこもっていたところに、平和があるように、平安があるように、シャロームというふうに語られた。そして、イエス様十字架にかけられた時に、両手、両足に、釘付けにされました。その釘跡は残っています。というか、金曜日にやられたばっかりですから、まだ傷になってたでしょう。そして脇腹を刺されました。それも傷になっていたでしょう。それを見せられた。イエス様だというのははっきりわかるように、弟子たちにそれを見せられた。イエス様の苦しみの跡を見せられた。そして、あなた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。弟子たちに、今までイエス様トレーニングを積み、一緒に時間を過ごしてきました。そしたら、まずあなた方に平和があるように、神の平和があるように。神の平和、平安って人の平安と違うんです。我々の平安っていうのは、収入が十分あって、住むところもあって、仕事も順調に行ってて、問題がない時に平安を感じます。だけどこれからどうなるかは分かんない。住むところもない。経済的にも不安。という時には平安を感じることはできません。神がくださる平安、平和、シャロームというのは状況に左右されない。どんな状況の中にあっても神が共にいてくださる。そして我々が一番恐れるのは死です。いつの日か私たちは死を経験します。それみんな頭では分かってるけど、そのことを考えないようにしてます。おじいちゃんが、わしが死んだらなって、おじいちゃんもそんなこと言わないで、そんな縁起でもないこと言わないで、もう聞けて言います、私たちは。死を意味嫌うんです。だけど死が来ることは知ってる。死が来るときに私たちは持ってるものも、宝物も、大切な人もみんな置いて、いや、自分の体もここに置いて、去っていきます。 それは怖いこと。どうなるかわからないから。だけど、私たちの魂は神に、私たちは神に愛されており、私たちの魂が神のもとに行くということはわかっているなら、どういう生活をしようと、どういう人生を歩もうと、神のもとに行く、神に守られているという平安のうちに生きることができます。そしてその愛を人々に伝えるように、イエス様は弟子たちに言われたんです。父が、御父が、子なる神イエス・キリストを使わされたように、私もあなた方を使わします。神の愛を伝えなさい。神の許しを伝えなさい。すべての人々に平和があるように、平安があるように、あなた方が伝えていきなさいという働きをここで与えておられるんです。イエス・キリストと共にいるときにそれが与えられる。三番目の人、トマスです。トマスは十二弟子の一人なんですけれども、この場面にいなかったんです。一人で悲しみたかったのかもしれません。イエス様が殺されてしまって、ああ、悲しい。どうしよう。トマスはよく疑い深い人などと言われますけど、なぜならば、いや、そんなの俺は信じない。あの傷跡にを見て、こうやって指ぐりぐりぐりぐりするまで信じるもんかっていうふうに言ったんです。トマスはちょっと心ねじれたかもしれません。弟子たちがみんなイエス様復活された。そんなわけない。俺は少なくとも、俺は関わってない。見せてもらってない。なんで俺だけないのというのもあったかもしれません。そういうことをトマスは言ったんです。だけどトマスは別の場面では、他の弟子たちに危険が迫ってきた時に、主と共に死のうではないか、と語っています。熱い人なんです、トマスってのは。イエス様のことを愛し、イエス様と共に苦しみたいと思ってた。だけどこの場面にいなかったんです。12人の一人でディデモと呼ばれるトマスはイエスが来られた時彼らと一緒にいなかった。そこで他の弟子たちが私たちは主を見たと言うとトマスは言った。あの方の手に釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ。これちょっとすごいですね。またこの手をその脇腹に入れなければ私は決して信じない。8日の後ってどういうことかというと、その日も含めます。イエス様3日目に復活されたというふうに言いますけど、金曜日に殺されて日曜日に復活。だから金、土、日、最初の日も含めるんです。8日の後というのは翌週の日曜日ということです。で、来週の日曜日、8日の後、弟子たちはまた家の中におり、トマスも一緒にいた。今回はトマス一緒にいたんです。戸には皆鍵がかけてあったのに、イエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。シャロームと語られたんです。それからトマスに言われた。あなたの指をここに当てて私の手を見なさい。あなたの手を伸ばして私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく信じるものになりなさい。これはイエス様のものすごい愛だと思います。その傷を見せず、ここに入れてごらんなさい。それ、そうしないと信じられないんだったら、そうしなさいと言ってる。イエス様はマグダラのマリアのことも愛しておられたし、ペテロのこともヨハネのことも愛しておられたし、十二弟子みんなのことも愛しておられたし、疑ったトマスのことも愛しておられた。トマス、どうしたと思います？じゃあ、ちょっと失礼しますってやったと思います。しませんね、さすがに。そして、ひざまずいて、私の神、私の主よ、というふうに、イエス様を礼拝したんです。そして、イエス様は言われました。私を見たから信じたのか、見ないで信じる者は幸いである。これは4番目のところに我々を導きます。後世の者たち。我々は、肉眼でイエス様を見ることはできません。肉眼でイエス様の傷跡を見ることもできない。見ないでイエス様がそういうことをされたということ、弟子たちがそういうところを通ったということを信じます。イエス様が心に語りかけて来られるということはあります。だけどフィジカルな意味で、この肉眼で物としてイエス様の身体を見るということはできないです。だけど見ないで信じる。弟子たちが通ってきた。こと、そしてイエス様も父なるもとに、天に戻っておられますけど、天に行かれたイエス様もう一回帰ってこられます。これが主の日、再臨があります。そして新たな天と新たな地が作られていきます。それを待ち望んでいるのが私たちです。最後に一つ詩を読んで終わります。イエス様は最後の晩餐でね、こういうふうに語られました。ヨハネ福音書13章34節。 あなた方に新しい戒めを与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。イエス様は余すところなく愛を弟子たちに与え尽くされました。十字架にかかられた時も自分を十字架にかけた人たちのための許しを祈られました。そしてその方々のことも愛し抜かれました。そして生涯を終え、魂を父なる神に委ねられました。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。互いに愛し合うならば、それによってあなた方が私の弟子であることを皆が知るであろう。それがイエス様のことを知り、クリスチャンとなっていく人たちにイエス様が求めておられることです。愛すること。詩を読みます。愛の祈りという本の中に記されているジャン・ガロという神父様が書かれた詩で、イエス様が語られているかのように書かれている詩です。お読みします。あなた方を愛するあまり、あなた方の一人となって共に生活することを喜びとした私に倣って互いに愛し合いなさい。人々の生活と日々の心配、仕事と苦悩と喜びを自分のものとしたこの私が愛したように互いに愛し合いなさい。あなた方を私の友と呼び、思いを語り心を開いたように互いに愛し合いなさい。何物も残さずに持っている一切を分かち合い、とりわけ心の富を差し出した私に倣って互いに愛し合いなさい。使えるために最も低いものとなって、私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。誰をも除外せず、多くの善を流れるほどに周囲に降り注いできた私に倣って、互いに愛し合いなさい。人間の尊さを認め、どんな過ちを犯した人にも尊敬を失わなかった私に倣って、互いに大切にし合いなさい。あなた方の幸福を確保するために一切を失うことも受け入れ、捧げ尽くした私の愛を心の内に持ちなさい。お祈りを捧げましょう。黙祷の姿勢をお取りください。父、子、聖霊なる神様、主イエスキリストは私たちを愛するがあまり、私たちの一人となってこの地上に下って来られました。イエス様、私たちを愛するがあまり、持てるすべてを捧げてくださいました。そしてご自身の命をも私たちに捧げてくださいました。そして私があなた方を愛したように、互いに愛し合いなさいと教えてくださいました。私たちが隣人を愛し、主の弟子として、主を愛する者として生きることができますように。主イエスキリストを死者の中から復活させられた父なる神。今も私たちと共にいて私たちを支えてくださる聖霊様。あなたの愛のうちに私たちを置いてください。そしてその愛を私たちが人々と分かち合っていくことができますように。救い主、キリストのお名前によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。